エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
2026年新年明けましておめでとうな昨今でございますけれども、
おめでとうございます。
最近いかがお過ごしですか？
なんかね、気になるんですよね最近。起きた時に、なんかこう胸にですね、こう、覚えのないこう引っかき傷があるんですよ。
お、なんですか？セクシーな話ですか？
いや、だからこう寝てる時にね、こう無意識に熊と戦ってるんじゃないかと思ってるんですよね。
どけよ熊っていう感じで、のしかかってきた熊をどかす感じですか？
いや、だから行ってこう戦った、まあまあなんかこうね、やっぱり避けきれず若干浅い傷もらってるんだろうなっていう、ね、
イメージの力で傷ができたってことですね。
まあ、無意識に駆逐に向かっている可能性はあるよね。
ああ、そうだね。ちょっと増えすぎたんで俺が減らそうっていうことで。
無遊病ヒーローね。
ああ、そうだね。秋田あたりにはいるかもしれないよね。
いるんじゃないですかね。
起きたら銃の弾が減っているっていうタイプの。
そう、危ないよね。でも寝てる間ってこう、そういう意味で、なんですかね。いやいや、よくあったじゃない。昔その寝てる間の犯罪はどうなのかとかさ、
はいはい、
責任を問えるのかみたいなのありますけど。
まあね、ビリー・ミリガンみたいなもんですよね。
そうだね。だからなんですか、こう別人格のカリウドがね、出てきちゃうと。そりゃもう今ね、こんだけ出てくるのは退治に向かわねばっていうさ、正義感に燃えちゃって夜は。
そうだね。
あり得るよね。
副人格のマタギがね。
マタギも出てくるし、まあもしかしてね、元ソルジャーのね、兵士が出てきちゃうとかあるかもしれない。特殊部隊とか出てきちゃうかもしれないから。
ああ、そうだね。元サスですみたいな人がね。
そう。わ、かんないですよね。抑圧されて普段は平和なね、毎日なんだけど、そういう、出てきちゃうともう結構サバイバルなさ。ワイルドな世界に行っちゃう人もいるかもしれないからね。
そうだよね。ある程度普段は発散できない感情を担当する人格ですよね。
でしょ、そうさ、ぶっ放しちゃうかもしれないから危ないよね。
そんなことに心当たりがあるんですか？
いやいやいやいや。でもどれくらいの人がそうなのかなとかって。いや、ね、その、程度の差はあれさ。寝てるとき別人格なのってわからないじゃんっていうね。
ああ、そうね。
テレビは撮っとかないとダメだね。
あ、レコーディングをしとく。
案外知らないうちにさ、ってこう、いや、今まで気づいたことなかったけどとかあり得るじゃない？歩いて。
ああ、まあなくはないでしょうね。
料理してるとかさ。台所でものすごいチャーハンを作っているとかさ。
ああ。まあ寝言を言ってたってことを言われたことはないな。
まあそれだって今あれでしょ、レコーディングするあのアプリとかね。あるっちゃあるよね。
まああるでしょうね。
いやだからあれでもさ、自分にはさ、知識がないはずのことを喋ってたりしたら怖いよね。
ああ。そう。なんか自分の生活とは関係がない専門性の高いことを。
なんか、ね、例えばそれこそ数式の読解をしているとかさ。いや、俺は文系のはずなのに、みたいなさ。隠された理系の才能が、とかさ。
ああ。
ねえ。いや、まあ、あるのかもしれないからね。
夢の中だったら ABC 問題が解けたのにっていう。
でもそれ近しいもんあるじゃないですか。なんか大体もんって夢でこう解放が見つかってとかさ。
ああ、まあ、ね、すごいリラックスしてる時とかにひらめきがあったりしますよね。
まあね、だからそういう意味では、なんか違う、まあ人格じゃないのかもしれないけど、忘れていた記憶とかが取り戻されて結果なんか人格が変わったみたいなさ、捉え方をされるかもしれないけど。
まあね、最近の生活で凝り固まっていた思考がちょっとほぐれるみたいなことはあるでしょうね。
ねえ、だから、そうですよ。だから、まあ、またぎの人はどうかわからないけども。
っていうか、あなたはただ単に乾燥肌で痒いだけですよね。
爪を切った方がいいよね。
そうだね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方に参りましょうか。
はい。
12月3日、朝日新聞。 2枚目の運転免許を不正取得で逮捕。
おお。
運転免許証を持っている事実を隠して解明した上、原付の運転免許を取ったとして、福岡県警は男39歳を道交法違反の容疑で逮捕した後3日発表しました。
うん。
認否は明らかにされていません。組織犯罪捜査課によると、男は昨年2月、修行経験がないのに福岡県内の寺から得度証明を得て出家を装って裁判所に申し立てて解明。6月、すでに福岡県公安委員会から普通自動車免許を受けているのに、それを隠して佐賀県公安委員会から原付免許の交付を受けた疑いがあります。
うん、
名前の異なる2枚の免許証を意図的に取得したことになり、何らかの悪用を企てたと課は見ています、
うん、
県警は男について盗難にあった高級車レクサスに今年9月別の車のナンバープレートを取り付けたとして組織犯罪処罰法違反の容疑でも逮捕していたということです。
おお、
まあ何らか悪巧みでしょうね。
でも他の1個はほら属性用でさ、
あ、
1個はもうちょっと工事な私の僧侶としての一枚って可能性もあるよね。
ああ、
うん、
人格を使い分けている。
そう。そんなね、うん、こんな、だから俗世界、ちょっと俗っぽいものには、ちょっと違う名前のこの免許証を使ってと。
ああ、そうだね。あの、アダルトビデオを借りるときはこっちの本人確認で使ってくださいっていう感じの。
そう。こっちはもちろん、賢者タイムの時だよっていう、ね。
ああ。
賢者ですから。
どっちがゴールド免許かってことですよね。うん、
いや、でもこれ、すごいね。その、寺から何かを受けると、
そう。
解明できちゃう。
特度、まあだからあれですよね。この人ちゃんと修行しましたよ、証明みたいなものがあって、
うん、
それがあると、裁判所は多分解明に前向きになるんでしょうね。
まあ、ちょっと、お坊さんっぽい名前にできるってことだね。
あ、そうだね。なんかお坊さんの名前って、まあ生まれた時に付けられた感じじゃない名前の人がいるじゃないですか。
確かにね、偉そうにしないといけないもんね。
そうそう。あの、玄奘とかそういう感じですよね。
徳っていう字を入れたりとかね、確かにね。
うん、自ら入れるやつはあんまり、こう、属性から離れられてない気がしますけど。
そうか、そう言われると確かにね、すごいありなんだ。
そうね。あれは本当に解明した後なんですね、お坊さんっていうのは。
お坊さんも2枚持ってる可能性ありますよね。
すべてのお坊さんがそういうわけではないからね。お坊さんは大体原付乗るから持ってるでしょうけど。
そうだけど。
うん、
そうか。これはでも、ちょっと盲点だったな。
ねえ。だからこれは、寺の関係者もちょっと捜査をした方がいいですよね。
あ、そこそこを認めちゃってんだもんね。
そうそう。こういうやつだってことを分かってて、得度証明出してるはずですよね。
まあでも、修行はちゃんとしたんですよ、彼はと。
あ
便所掃除を1週間ぐらいしてました。
それはそれは厳しい修行だったんですよっていう。
クイックルワイパーでやってました、クイックルワイパーで。
手でやったんですよ。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、シネマトゥデイ。生死の世界を描くアニメ映画、公開決定。
うん、
思春期の少年の体内で繰り広げられる生死たちの命がけの大冒険を描くアニメーション映画、スペルマゲドンの放題がスペルマゲドン、聖なる大冒険に決定し、2026年2月13日より公開されることが決定しました。生死の世界を描くという前代未聞のインナーワールドアドベンチャーである本作は、その大胆すぎるコンセプトが、2024年アヌシー国際アニメーション映画祭で最も注目された超話題作。本国ノルウェーではハリウッド超大作並みの公開規模で2週連続で強行収入第1位の大ヒットを記録。台湾や香港でも10代を中心に熱狂的な反響が広がり、連日満席会を叩き出す社外現象を起こしています。
うん、
監督はデビッド・ハーバー主演のクリスマスアクションバイオレント・ナイトのトミー・ウィルコラとノルウェーのアニメ映画界で活躍するラスムス・ A ・シーバートセンが務めます。
うん、
10代のカップルの初めてのちょめちょめと外の世界を求める10億もの生死たちの命がけの大冒険をミュージカルナンバーとともに描くユーモア満載の新感覚アニメーションだということです。
ほ
ー。見たい方は2月の13日から新宿ピカデリー他全国でロードショーだと。
すごいね。
こんな映画が世界でヒットしてたんですね。
働く細胞とは違うんですね。
あ、そうですね。働く細胞いろいろスピンオフやってますから、うん、ナイトライフの方もやればいいんですけどね。
やってもおかしくない。
おかしくないですよね。
うん、
ただまあ、働いてはいるんだけど、まあなんつうの、一回外出るじゃないですか。
まあ、そうか。
うん。相手の体で働く細胞ってことになりますよね。
そうだね。出張しますみたいな感じだもんね。うん、 そうか、そうか。
そうなんですよね。まあ、アタラク細胞の方は主に免疫系ですよね、大体。
確かにそうだね。
うん。どっちかというと、こっちは抗体作られる側っていうか、敵扱いされる側ですから。
そうか、突破しなきゃいけないんだね。
そうなんです。
アタラク細胞 VS って感じだもんね。
あ、そうだね。
うん。
うん。いいんじゃないですか？あの、対決ものですよ。
対決
もの。癌細胞と戦ったりもしてますから。
5万の軍勢だからね。
あ、うん、5万どころじゃないですよ。10億ですよ、10億。
10億の軍勢。いやー、でもこれね、まあ、ユーモラスに描いてるっていうのがいいんでしょうね。
まあ、そうですね、
うん。
それも働く細胞っぽさがあるよね。
うん。
うん。理解が深まると、やっぱりこう、安直な行動に走らなくなったりするんじゃないですか。
あー、なるほど。うん、まあ、そうかもしれないね、うん。
やっぱメインターゲットは青少年でしょうからね。
まあ、そうね。うん。
うん、
まあ、どういうちょっとあれね、流れでいくのかわかんないけど。
はい。
ジャンプ調だったら嫌だよね。
あ、
オラと仲間にならねえかみたいな感じ
だとね。突破できるのは最終的に一人だけなんですけど。
ああ、そうかそうかそうか。うん、お前が行けみたいなさ。
あ
助け合いの、やっぱりあれも、描かれるんじゃないですかね。
ああ。てかまあ基本的にその10億は全員ライバルだからね。
そうかそうか。
うん。必然的にトーナメント戦になりますよね。
天下一武道会に。
ですよ。うん。もう本編始まった時からそれですからね。
1位を決めるぞってことですね。
しかも全員メンツがほぼ同じ顔っていうね。
難しいよね。一体どこにこう優劣をつけるんだろうっていうね。
それはあれですよ。後方の弁毛ですよね。
そこ、戦闘力はそこで測られると。
そこしかないですよね。
そこでしか測られない。
12月3日、読売新聞。副業していた市の職員を守秘義務違反の容疑で逮捕。
うん。
市役所で勤務中に業務用の端末を操作して市民の情報を取得し、副業にしていた探偵業の顧客に漏らしたとして、愛知県警は3日、元同県豊田市の職員で探偵業の男43歳を地方公務員法違反の容疑で逮捕しました。数十人分を不正に紹介し、約70人の顧客から3000万円以上を売り上げたと見ています。
うん。
発表によると男は、市の教育委員会保健給食課主査だった2023年の11月から12月に、同課の端末で市民の氏名の漢字や過去の住所などを紹介し、探偵業の顧客に漏らした疑いです。容疑を認めているということです。
うん。
県警によると男は2007年に市に採用され、副業の許可を得ず20年10月に親族名義で探偵事務所を開業。
うん、
病気を理由に22年11月から休職し、今年3月に一身上の都合で退職していました。復帰に向けて一時勤務した際に市民の情報を取得していたということです。
なんかあれだね、事務方の探偵だね。
あ、そうだね。うん。どっちかっていうと、椅子に座ったまんま推理を進めるタイプの探偵に近いですね。
そうだね、うん。戦いはしないね。
しない方ですね。
うん、
あの現場でわちゃわちゃやる方ではない。
まあ、でもこれは、活かせるもんね、それは
確かに。これをやろうと思えばいくらでもできちゃうから、こう、規律が求められるわけですよね。
だから、禁止されているんですけどっていう、
ね。副業はダメなんですけどね。まさか探偵をしてるとは夢にも思わないですもんね。
ちょっとね、なんかアニメ、漫画とかにできそうなんだけどね。普段は普通に働いてる役所では勤めているんだけれどもと、匿名係長みたいな感じです。
うん、ああ、そうね。だからそれが正義のためだけだったらいいんですけどね。
ああ、そうだね、
うん。
お金をもらってなければいいんだけどね。
そうそうそう。あとは、市役所の中の探偵課ですみたいなことが。うん、お困りのことがあったら私たちが解決しますよっていうね。
そうね。
うん。まあ、市役所って大体そんなもんですけどね。
原則それが仕事だと思うけど。そうね。まあ、だからこれがさ、その、本当にね、法で裁けない悪い奴のためにね、それをやるためにだったらまだしもね。
あ、そうね。だこの売りさばいてた個人情報が悪者のものだっていう可能性はある。
そう。だったらまだしもちょっと情状酌量余地あるよね、こう。
そう。
確かに。悪用はしているけれども、権限は乱用してるけれどもと。
うん。
正義の心だね、と。
この悪者の名簿を悪い奴に売って、ピザの宅配を届けさせようみたいな。
うん、いたずらレベル、ね。まあでもみんな盛り上がるよね。イエーイみたいな、それはね。
誰かもいただきました。ベニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、神戸新聞。歩道で公然わいせつの疑い、自称不教師の男を逮捕。路上で下半身を露出したとして、兵庫県警相生署は3日、公然わいせつの疑いで72歳の男を現行犯逮捕しました。 調べに対し、失禁して下着が汚れていたので近くの用水路で洗っていたなどと容疑を一部否認しているということです。
あ、
署によると近くの住民から通報があり駆けつけた署員が逮捕しました。男は手に濡れた下着を持っていたということです。
おお、そこまでは正しいねという体でっていう。
あ、
というロープレ、ロールプレイングですね。
そうですね。だここまでが準備完了っていう。
役になりきっているっていう、ね。そう。
さてと、ではっていうところで捕まった可能性はあるよね。
このハプニング感を楽しむっていうことなのかな。
そうね。うん、だから、なんとかして大義名分があれば、外でポロリしてもいい。
まあね。
そのためには、やっぱり下着を洗うんじゃないか。
まあ、用水路で洗っている姿はね、ちょっとなかなかね、秀逸ですけどね。
てか、用水路で洗わないでほしいですよね。
うん、それは、どこかで使われるもんですからね。
ちょっと肥料がマシマシになっちゃいますもんね。
そうだね。
うん、
まあでも、若干気になるのが布教、布教師と。
はい。自称ですけど。
これも一種布教活動ですと。言えなくもない。
こうやればうまくいくっていう。そういう布教じゃないと思うんだけどね。何らかの教えを説いたりするんじゃないですか？
だから、あの、あれじゃない、その、自然派の、なんか教えなんじゃない、その、あんな目、その下着とかは、まあ良くないっていう。
ああ。
うん。
ヌーディスト系の。
そうそうそう、あの、締め付けは非常に良くない。う
ん、ああ。下半身の解放を訴えるタイプの。
うん、そうそうそう。
12月4日、NBC 長崎放送。知人宅の外階段の踏み板を壊す男を逮捕。
ん？
去年2月、長崎市に住む知人男性宅の外階段の鉄製の踏み板1枚、損害額約8万5000円を壊したとして、80歳の男が建造物損壊の疑いで逮捕されました。
ん？
事件当日に被害男性から届け出を受けた警察は、現場周辺での聞き込み調査などの結果、男の犯行が明らかになったとして、4日に建造物損壊の疑いで男を逮捕しました。警察の調べに対し男は、踏み板を壊したことは認めているものの、道具は使っていないなどと話しているということです。警察は犯行の状況や動機について調べを進めているということです。
じゃあ、ハルク級ですよね。
ああ、そうですね。鉄製の踏み板。あれですよね。アパートなんかで階段が外にあるタイプの。
そうそう。だから、それって、だって、それなり、かなり丈夫じゃないですか。
かなり頑丈ですよね、あれね。
それを壊すって、ほん、本当に、怪力だよね。
怪力か、すごい錆びてるか？
ああ、もはやってことか。
もうギリギリだったっていう可能性はないのかな？
まあ、わざと、だからそのギリギリのところで、こう、なんか、ジャンプジャンプとかやってた、確かに。イエーイみたいな。あ
はしゃいでいたっていう。
まあ、確かに道具は使ってませんと。
まあ、使ってないですよね。
わーわーの、そういう、要はなんか、そんな悪意ないですっていうことだよね。
楽しかったんでっていうことですよね。
そうそう。ブラブラしてたんで。
そうね。まあ、
いずれにせよ、回収した方がいいね、はい、そこはね。そのアパートは。
まあね、もう、階段はとりあえず交換になりますよね、これはね。うん。てか、この外階段の踏み板1枚の交換で済むのかってことですよね。
まあ、どうせ順番に行くよね。っていう。
そうなんですよ。80代男性が道具も使わずに壊すことができるレベルの状態だっていうことですから。
まあね、一枚だけ傷むわけないんだからさ。
ないですよね。昔、網走刑務所を脱獄した人が、格子に味噌汁をずっとぶっかけ続けていたっていうのはあるじゃないですか。
なるほど。
そのレベルのことを誰かがこの踏み板にだけやってないと無理ですよね。
だからこの人道具は使ってないけどずっとタッチションしてる可能性あるね。長年。
執念でね。
もうだから恨みが20年分。ついに穴が開いたぞみたいな。
ああ。12月5日、ペンオンライン。街を騒がせた白い幽霊、
うん。
事件が起きたのはアメリカ・フロリダ州レイクランド。この街では道路脇をさまよい歩く白い人影が目撃されていて、住民たちは幽霊や怪奇現象ではないかと噂して怯えていました。
うん、
しかし、車載カメラ映像がその正体を暴きました。 道路を歩く白い人影は幽霊でも超常現象でもなく、完全に裸の中年男性でした。保安官事務所によると、この男性は今年11月11日の午前6時前、何も身につけていない状態で道路を歩いていたところを逮捕されました。保安官によれば、その日は非常に寒かったそうで、気温は2度だったというのに、この男は靴下すら履かずに全裸で道を歩いていたということです。男性は逮捕当初、自身の身元について嘘をついていましたが、やがて地元の41歳男性と判明。全裸でうろついていた理由について、TikTok チャレンジの一環だったと主張しています。しかし、保安官によれば、男性は撮影機材どころかスマートフォンすら持っていなかったということです。さらに皮肉なことに、保安官事務所が公式 SNS で当時の画像や動画を公開したところ、男性の姿は大いに話題になり、TikTok への投稿はいいねを4000回以上獲得し、結果的に彼のチャレンジは成功したと言えるかもしれないということです。最終的に男性は公然わいせつ罪及び警察官への抵抗などの容疑で逮捕されました。その後、保釈金2250ドルを支払い釈放されたということです。
なるほどね。
まあ、何割かはそうだろうなっていうね。うん。幽霊の正体見たり枯れ尾花ですよ。
やっぱり白人だからなのかな、その全身着てないって。と幽霊レベルで白く見えるんだね。普通なんかのちょっとさ、肌色っていうイメージがやっぱ日本人あるからなんかね。
そうだね。うん。しかもまあ冬ですからね。全裸の白人男性が寒い中歩いてるとやっぱりかなり真っ白だったっていう。
そうなんか。
うん。確かにこの、その保安官の TikTok 投稿を見ると、その車載カメラの映像を一部プリントしたやつには、
うん、
まあ、白い人影ですよね。
そう。
明らかに太った男性が後ろ姿、ケツが見えてるなっていうのが見えますけども。
ちょっとあれなのかな、
はい、
少ないのかな事例として。なんか、日本だったらまずそれを疑うのにさ、なんかみんながこう、ゴーストだみたいに言い出すっていうのはさ、まあ、車でこう、平均速度が高いんでしょうけど、日本より。
ああ、そうだね。
だ一瞬しか見えないから、こうなっちゃうかもしれないけどさ。
今なんかいたぞって。
そうでしょ。でも日本だともうちょっと呪いから、やっぱりちょっと分かっちゃうよね。
そうだね。
うん。
人が歩いてそうなところは、そんなに高速で車走らせられないっていう事情があるからね。
あとやっぱあれなのかな、日本のお化けは足がないことが前提だからさ。
あ、
でもその時点で違うなと思うけど、アメリカの場合はほらね、どちらかというと、妖怪っていうのはあんまなくって、うん、あれだもんね、足あるもんね。
そうだね。うん、悪魔的なやつですよね。
そうだよね。
うん。あの、エクソシストが相手するやつ。
あ、そうそうそうそう。
うん。
で、どっちかというと、呪霊タイプなんだよね、アメリカはね。
そうだね。
払ってくれみたいなね。
その辺はなんか言葉の違いっていうか、観念の違いっていうか。
それで多分あれなのかもしれないね。ちょっとこう、バイアスが日本はかかる分、勘違いしないのかもしれないけど。
いや、まあ、なんでもかんでも TikTok チャレンジといえば許されると思ってんじゃねえよって話ですよね。
そして保安官もなんでもかんでもあげるんじゃねえよって
まあまあ、一応その本人の顔は見えないですけどね。
にしても上げる必要はあるこれ。
アメリカの保安官事務所は結構気軽にネットに上げますよね。
なんかさ、そのあたりがちょっとさ、それでなんかアクセス集めて喜んでるわけでしょ。
ああ。
困ったね。
あれはやっぱ、頑張ってるぞっていう証明なんじゃないですか。
まあね。コナン捕まえたぞっていうことなんだろうけどさ。うん、と、ちょっと、いや、なんかいいのかなって気がするけどね。まああれか、でも日本だったら警察24時の特番と一緒っちゃ一緒だもんね。
そうだね。
うん。
うん、お兄さんこんなところで寝ちゃダメだよっていうやつと同じですかね。
確かにそうか、う
ん。アメリカにはないんでしょうね。
そうかね。ディスカバリーチャンネルとかにある気がするけど、まああんまりね、そう、すぐやってるわけじゃないよね。
そうだね。あの、ラスベガスの警察24時みたいな番組あるよね。
ああ、そうそうそう、うん。そういうのだから、まあちょっとこう、田舎の保安官事務所には来ないから、TikTok とか上げないとダメだね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月6日、クーリエジャポン。男性と女性、どっちのおならの方が臭いか。近年の研究で女性のおならに多く含まれる硫化化合物、硫化水素がアルツハイマー病から脳細胞を守る働きをしている可能性が示唆されています。 アメリカニューヨークポスト紙によると、1998年におならの王様と呼ばれる消化器専門医のマイケル・レビットさんが16人の健康な成人を対象におならを専用の装置で採取分析。その結果、匂いの元は主に硫化水素などの硫黄化合物であり、女性のおならには男性より優位に高い濃度の硫化水素が含まれていて、臭気も強いと判明しました。ところが、この硫化水素は少量であれば細胞胞間の情報伝達を助ける働きがあり、加齢やアルツハイマー病患者ではその働きが低下しています。2021年にはアルツハイマー病モデルマウスに硫化水素を運ぶ化合物を投与したところ、記憶力と運動能力が約 50% 改善したという報告もあります、うん、人間でも同様の効果が確認されるかは不明だということです。
まあでも、アニメ的にはあまりに臭くて失神してますよね、大体は、ね。ああ、
そうですね。
あれ、多すぎんのかな、量がね。
量がね、少量であれば、その、脳の働きを助ける可能性がある。うん。しかもほら、脳の方に作用するってことは、血管に吸収されなきゃいけないわけじゃないですか。
うん、そうね。血流に乗るんだ。
ね。やっぱ、その他人のおならじゃ効果ないんじゃないですか？
自分で体内に向けて発射するみたいな。
ああ、発射は別にいらないんじゃない？おならとして出ていくまでの間に腸で吸収されたりするんじゃないかな。
おお。
だから、ケツの穴に直接口をくっつけておならしてもらったりすれば多少は。
いやー、なんかこんなことで、しかも女性の方が多いなんて言うとさ、この、はい、あ、私はこのね、利用方法が分かってるんでっていうので、なんか、おならくださいみたいなことを回るやつがいるでしょ、絶対。100% 出てくるでしょ。
最近手が震えるんで、おならをくださいっていうね。
そう。
うん。そんなで治るんだったら、みんなね、硫化水素溜めまくりますよね。
ね、
今頃、あれですよ、埼玉県の陥没しちゃった下水道の事故のとこあったじゃないですか。
はいはいはい。
あの近辺の人たちはみんなアルツハイマー病がめきめき改善するってことになりますよね、
みんな IQ が異常に高くなって大変だ、超常現象が。
ああ、金属はガンガン錆びていくけど、脳みそはバンバン裂いていくっていう。
すごい街ってことになっちゃうからね。
なっちゃいますよね。
いやー、でもちょっと、そんな研究してるんだと思いましたけどね。
まあ、これは多分、世が世ならイグノーベル賞みたいなことなんでしょうね。
ね、おなら博士と呼ばれて。
そう、おならの王様ですよ。
おならの王様。すごい称号だね、それ。
多分、この人は、その業界では有名人なんでしょうけどね。
ここまでおならにこだわった人はいないだろうっていうことなんだろうからね。
確かにでも気になるよね。個人差はどれぐらいあるんだろうかみたいな。うん、
でも多分、学生、この大学多分教えてるんでしょうけど、学生からは、ゲップはどうなんですかって絶対聞かれたと思うんだよ、ね。
ほぼ同じだと思うんですけどっていう。
じゃあお前ゲップやれみたいなさ。ああゼミの中でみたいな。ああ
お前は今日からゲップの女王だみたいな、ね。
そうそういうことやってんじゃないの。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、RKB 毎日放送。下半身を露出してマンション共用部を歩き回る、
うん、
今年11月福岡市にあるマンションの共用部で下半身を露出したとして21歳の大学生の男が公然わいせつの疑いで逮捕されました、
うん、
男は11月17日の午前0時半頃に自身が住むマンションのエレベーターや共用の廊下で下半身を露出した疑いが持たれています。
うん、
警察によると男はズボンを身につけることなく歩き回っていたということです。警察が別の事件の捜査中にマンションの防犯カメラを確認したところ男の犯行が浮上したということです。取り調べに対して男はトイレをしていて外に用事があった、ズボンを履き忘れたなどと話しているということです。
別の犯罪まであるからもうこのマンションやめた方がいいよね。ホーンテッドマンションなんじゃないのここ。
ああ、うん、白い幽霊がっていうことになっていたかもしれないし、
またお前かっていうさ。
なんか別の事件もあるんですよね、多分。ポルターガイスト的な。
そう、だからもう呪われてんすよ、ここは。やっぱり。
うん、
これはね。
確かにまあ、ちょっと不安になるよね。少なくとも何かしら2件が起きてるってことですからね。
そう。これはもう、呪霊の仕業ですよ、
多分、ね。ああ、うん。何かしら音量が取り付いていて、
そう。
じゃあこの人は狐に取り憑かれていたみたいな。
そうね。露出狂に取り憑かれちゃった
人。露出犬の恨みの強かったやつにね。
そう。
うん、まだまだ成仏できない露出狂の霊が。
まだまだ出したかったっていう呪霊がね。
あんなところでも、うん、こんなところでもっていう。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、レコードチャイナ。生成 AI の偽動画で返金申請。
うん。
中国メディアによると、広東省の警察当局はこのほど生成 AI を使って作成した偽の動画を添えて売り手に返金を申請して195元、約4290円を騙し取った男について、治安管理処罰法などの規定に基づいて8日間の行政拘留処分にし、195元を追徴したと明らかにしました。
うん、
購入した8匹のカニを受け取った後、売り手に対し、スマートフォンで作成した6匹が死んでいたとする偽の動画を添えて、商品を返品せずに返金を受けられる仕組みを申請していました。
お
売り手は当初、動画について詳しく確認しないまま返金に応じていました。しかしその後、動画の不自然さに気づき、警察に通報していたということです。
不自然さって面白いね。
ああ、そうだね。まあ、まだギリギリ、こう、生成 AI っぽさが残る感じの。
足が多いとか、そういうかとかかな。ああ、
そうだね。多い分には、これは偽物だってわかりますよね。少ない分には、もしかすると、蚊に化した別のヤドカリかなっていう可能性がある。うん。
あとあるかな、なんかこう、AI で作ったあの、女性みたいに、妙に、こう、綺麗すぎるみたいな
さ。ああ、肌がツルツルだな。
カニが。こんな綺麗なカニはいないみたいな。
野生のカニだったらもっといろいろついてるっていうね。
そう。
うん。ちなみにこれね、あの、垂れ込みいただいたのは別のニュースだったんだけど、たまたまその事件化してるのがあったんで、そっちを紹介してるんですが、どうも中国では、この生成 AI を使った返金詐欺が流行ってるらしいんですよね。
まあ、返金かもしれないけど、その中国プラス AI は危険だと思うよ。うん、
簡単に嘘は突き通せるようになってしまったっていう。
返金カルチャーじゃないですかと。
そうなんですよ。あのね、ちょっと日本と違って、物返さなくても、金だけ返すみたいな文化があるんですよ。
いや、それはさ、返品、返金の概念と違うよね。
ああ、だからその、やり取りしたりするような損を、するよりは、そのお金だけさっさと返しちゃった方が早いし、
なるほど。
結果的に楽だっていうことだと思うんですよね。だけど、それを利用して、その、例えば、お皿が割れてるとか、いうふうな、偽の生成 AI 画像を添付して、で、まあ一応審査はあるらしいんですけど、まあそれでシステム上返金されてしまうと。
日本ってやっぱカルチャー的に必ずどんな状態でも、あの、送ってくださいって言うもんね。
そうだね。
壊れてたとかさ、
ちゃんと実物を着払いで送ってくださいっていう話ですよね。
やっぱそれをしないと、それはそうなるよっていうね。
あ、そうだね。
まあカルチャー変わるかもね、そうするとね。
そう。でも、現にアメリカやインドなんかでも似たような動きがあって、アメリカではハンバーガーの写真を加工して生だったとして返金を要求して全額返金された例もあると。
だ、そりゃさ。
うん。
で、やっぱもうさ、これがやっぱあれですよね。もう、高架機動隊の世界じゃないけども、電磁的なものは全て証拠能力を失うっていうね。ハンバーガー持ってこい。より不便になっていくっていうね。
そう。しょうがないよね。でもね、その、現金出して買ったものは物と交換しないと返さないっていう。
そうでしょ
う。
変な話さ、こう、極度に行き過ぎたこのオンライン EC カルチャーがさ、もうやっぱ物、店頭でしか売らないってなるっていうさ。いや、一部のもう企業とかに、それでも売れるっていう企業はさ、そっちになんか舵を切ってもおかしくないよね。
ああ。
なんかさ。
現実にはやっぱりね、その、キャパシティがあるからね。
そうか。
だって現にさ、昔よりもリアルに現地に行って買えるものの数ってすごい減ってると思うんですよ。街の商店街に金物屋とかもうないじゃないですか。
ね、そうなんだよね。
なんかダイソーしかないみたいなさ。
うん。
ちょっといいもん買おうと思うと必ず通販になるっていう。
でしょ。まあそうね。だからそこが、まあ今はそれで便利、逆に便利なのか不便になったのか分かんないぐらいだもんね。
分かんないですよね。うん。だって、現にほら、アスクルが止まっただけですごい危機になったじゃないですか。
ね、いや、そうなんだよ。やっぱ過度にこうなってしまうとさ、ね、うん、もしかすると、例えばさ、昔ってさ、なんかアップルとかさ、発売した時みんな並んだりしてたじゃないですか、なんか。
あ、ビッグウェブに乗るために。
なんかこう、あそこで購入するみたいな、こう、方がいいっていう人、やっぱり、まだいるじゃないですか、多分。
まあね、イベントとしても面白いし。
だし、なんか、やっぱりブランド価値があるから、あえて買いに行くっていうさ、なんかそっちに価値が置く人もいるだろうから、なんかね、いや確かにさ、ちょっと、なんかこう、あれがないじゃない、なんかドラマはないよね、さ、オンラインでポチって言って届くみたいなさ。
ああ。逆のドラマはありますよ。あの、ハードディスクだと思ったら、箱に粘土を詰めただけだったみたいな。うん。
やっぱ買いに行った方がいいんじゃないの？
だから最近は開封するときにずっと動画回しっぱなしにしとくのが常識みたいな業界はあるよね。
あ、
特にその中国からの格安の通販で買ってくるやつなんかは必ず動画を撮っておけと。
でもそこに今度生成 AI がこうフェイク動画を作っちゃうとさ、まあ、粘土だったみたいな、うん、まあでもそれはさすがに向こうはそうはね知ってるから返金には応じないかもしれないです。
そう、だこの文化が日本で流行んないことを祈る感じですかね。
いや本当だよ、いやこれはじゃあ宅配業者のすり替えだとか言い出すよね。いやもうだからもうさ、なんか結局何も信じられなくなって足しげく通わないといけなくなるかもしれないよね。
12月7日、KSB 瀬戸内海放送。ラブホテルで無銭飲食。ラブホテルで客室に理由なく入室した疑いで逮捕されていた男が、逮捕の前日から当日にかけて同じホテルを利用したのに料金を支払わずに部屋を出ていた疑いで再逮捕されました。警察によると男24歳は11月26日の午前9時半頃にラブホテルに入室、サーロインステーキセットなど9点を注文していました。しかし翌27日の午後1時頃、従業員が部屋を確認したところ男がいなくなっていたため、被害関係者がすぐに110番通報しました。そして同日午後8時半頃、再び男がラブホテルに現れたためホテルから警察に通報。警察官が午後9時頃、客室内にいる男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕したということです。警察の調べに対して男は、金がないことを分かっていながらホテルに入り、サーロインステーキセットを飲み食いしたことに間違いないと容疑を認めているということです。被害額は客室利用料が 12,300円、サーロインステーキセットなど9点が合計6000円だったということです。
戻ってきたの？
そうだね。もう一回行けると思ったんじゃないかな。
別のとこしなさいよ。ね
まあほら、ラブホはさ、個人をあんま特定してないんじゃないかと。
まあそうだけどさ。
うん。
いや
これはね、香川県のラブホなんですけど、やっぱそのラブホはさ、顔をまじまじと見られたりするのを嫌がるから、そういうとこあんまりしないようになってるじゃないですか。
まあ確かにね。
誰にも会わずに部屋に入れるみたいな。それを悪用したっていうことなんじゃないですか。
そうだね。まあ、ね、おそらくこれ一人で来て、はい、ステーキ食べてる時点で相当目立つからさ。
あ、そうだね。
うん。それはマークされるよね。
まあ、客室に監視カメラとかはないにしろ、その受付とかは確実にカメラで撮られてますからね。
ねえ、で、サーロインステーキの注文が入るわけだからさ。
はい。
ちょっと、どんなプレイするんですかってなるよね。一人でサーロインステーキみたいなさ。
でもほら、最近は市長が打ち合わせに使ったりするじゃないですか。
いやー、サーロインステーキを食べただけなんですよ、とね。ああ、
そうそう。あのほら、最近なんかインバウンドでビジネスホテルすら取れないから、ラブホに泊まるみたいな例もあるらしいですよ。
じゃあそれを装えば、まあまあ、だから、そこの垣根がなくなってくるのかな。
あ、そうです
ね。ビジネスホテルとね。
ビジネスホテルでラブを育んでもいいし。ラブホテルでビジネスをしてもいい。
そう、どっちでもいいんですってことかもしれない。うん、逆の方が興奮するっていう。も
しかしラブホテルなのにスーツ姿でまぐわうみたいな。
そう。これは、みたいなね。うん、ことかもしれない。
ビジネスホテルでコスプレでやるみたいなこともあるでしょうね。
でしょ？その、こんなところで感を出すにはむしろ逆の方がいいっていうね。燃えるっていうこともあるかもしれない。でもあれ、あれなのかな？サーロインステーキをそこに食べに、まあだから、いや、わかんないですよ。実は、
はい、
知られざる名店かもしれないです。サーロインステーキ。
そこらの店で食うよりうまいって可能性があるよね。
全然うまいんだと。隠れ名店ですよ、ここはっていうことかもしれないから。
オーナーが肉やりとつてがあるっていうね。
なぜか、ステーキにだけこだわりがあるっていうさ。
そうか、そうだよね。オーナーが個人的な趣味で肉に力を入れてるって可能性はあるよね。
可能性はあるよね。
うん。肉好きオーナーが、こう、バーベキューの趣味が高じてみたいな。うん。
店舗分けてもらいたいけどなと思うけどね。
うん、外で売れよ、外でっていうね。
そうそうそう。
誰か見いただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、ABC ニュース。神戸市でコンビニ強盗。
うん。
12月7日の未明、神戸市のコンビニエンスストアで店員を脅して現金約23万円を奪ったとして32歳の男が逮捕されました。午前2時過ぎ、作業中の店員に男が近づき、110番したらあかん、お金ちょうだい、などと脅しました。店員が鍵を取ってくると言ってレジに向かい、緊急ボタンを押して奥の部屋に逃げ込むと、男はレジの下の引き出しから現金約23万円が入った袋を奪い逃走しました。
うん、
当時店には店員1人しかおらず、怪我はありませんでした。 警察が付近を捜索して男を発見し、被害品を所持していたことなどから強盗の容疑で逮捕したということです。男は警察の調べに対し、人のもの、現金を取って捕まりました。何も言いたくないと容疑を認めているということです。
うん、
警察によると事件発生当時、容疑者と見られる人物から、今から強盗すると110番に電話があったということです。
そのじゃあ、110番しちゃい、するなよとかっていうのは、その、もうしてあるからってことなのかな？
ああ、そうだね。二度手間になるからっていう。
二重で電話すると、ちょっと、ね、警察も大変でしょって。
混乱するからねっていう。
そう
ですね。かといって、もうしてあるからとはちょっと言い難いからね。
なんなんだ、この人は。
まあ、よくある、あれですかね。年末になると、あったかい部屋でご飯が食べたい系の人ですかね。
あ、だからもう変なことしなくてももう来ることは分かっているってことで、
はい、
妙に落ち着いていると。
あ、そうかもしれないですね。
うん。
付近を捜索して男を発見ですから、まあ、コンビニのすぐ近くにいたんでしょうね。逃げなかったと。
そうだよね。まあ、ちょっとでも自分で、まあでもそうか、時間差を使ってってことね。一応まあ取ってないと多分ね、犯罪にならないから一応取るんでしょうけどと。
そうですね。やっぱりその犯罪として成立するところまではやってあるっていう。う
ん、でもなんかよくあるのはさ、金を出せとかで取らなくてもダメなんだよね。あ、まあ、未遂になっちゃうのか、そうするとね。
ああ。
ちょっと違うのか。
そうだ、罪の重さでやっぱその宿泊期間が変わるじゃないですか。
なるほどね。いろんな事情があってでもこれは行為だと。
そう、だから、一番被害が少ない系を選ぶ人は、交番にナイフを持って入るっていう。
まあ、そうだね。うん。
逮捕してくださいっていうふうに行く人は、まあ、たまにいますよね。
それも迷惑ではあるんだけど。なんだろうね、その、ちょっとさ、犯罪をしなくても入れるようにしてさ、で、刑務作業とかをしてもらうわけだからさ、はい、なんかこう、いや変なことするよりかはちょっともう名前書いてくださいと入りたい人は。
あ
なんかプロセスその方が良くないですか？一旦こういうどこかに被害が出るよりかはさ、
ね、それはさ、ちゃんとその社会保障として何か別のものがあるべきであってね。
いやでも、うん、手っ取り早いからこれ今ある施設を使ってっていう。
そんなにね、もう部屋が空いてないんですよっていう。
そう。だから、あの、別棟を建てるだよね。
ああ、別棟ね。
別棟、うん。で、そっちはちょっと、若干刑務作業に寄ったね、人たちが。バイト的な人たちが来る。
ただの公団ですよね、それね。公団住宅ですよね。
規則正しいんです、でも。
ああ。
それがいいんですっていうさ。
タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、朝日新聞。グリコ、ポッキーなどを回収。
うん。
江崎グリコは8日、ポッキーチョコレート、リベラなどのチョコレート製品20品目の計約600万個を自主回収すると発表しました。
うん。
外部の物流倉庫で原料のカカオ豆と別会社の香辛料のクミンとクローブが一時的に一緒に保管されていて、香りが移ったということです。
おお。
製品から本来は感じられない香辛料の風味がする場合がありますが、食べても安全性に問題はないということです。
うん、
10月15日に同社のお客様センターにいつもと味が違うという指摘があり調査をしていたということです。
かなり神の舌を持つ男が。
ああ
微細な違いに気づいてしまった。
これね、あの、ツイッターでもちょっと話題になってましたけど、うん、味違うって言ってる人何人もいましたよ。
そうなんだ。
うん。だから結構違ったんじゃないですか。
ですね、バカにされるよね。いや、味じゃなくて匂いですけど、みたいな。
ああ、うん。まあまあ、味の大半は匂いですから。
まあまあ、匂いか。
うん。
だから、味は変わってないけど、匂いが違うって指摘をした人はすごいよね。逆に言うと、ね。
そこまで言ってればね。うん、そのやっぱ、こういうことですよって言われなければ、匂いも味のうちとして普段捉えてますから、厳密に味なのか匂いなのかっていうのを区別できた人は相当すごいね。
一人ぐらいいないのかな。これはどういう意味で、どうやらクミンの香りが。加わっているみたいな。ソムリエのような人が。そうで、逆にうまいみたいなさ。
あそうね、チョコレートとスパイスはそこそこ相性があると思うんですけどね。
もともとだって刺激物なわけだから、チョコもね。スパイス、まあね、スパイス寄りですよね。
メキシコとかでほら、チョコレートソースの料理とかありますよね。
あるある。ありますあります。
そういう感じにはならなかったんですね、これは。
甘くないチョコポッキーっていう、新たなジャンル。
そうか。すごい甘いとやっぱり違和感は強いのかな。う
ん、まあ、その分量、ね、配分がちょっと甘いのに寄っちゃうとダメなんでしょうから。
そうだね。まあ、クミンとクローブだからだいぶカレーっぽい感じですよね。
期間限定カレー味に変えちゃうっていうね。
そういうね、うん、ペヤングみたいなことをしないんですよね。うん。
まあ、まあ、回収するならいいですけど、回収施設どうするんですかね。やっぱり、まあ、社内で食べるしかないね。スタッフが美味しく召し上がらないとダメだもんね。
600万個
もうさ、現物支給ですよね、給料。ああ、
うん、だからこの物流倉庫に保管する手配をしたやつがでね。
お前は1年間、ボッキーだっていう。
これはでもさ、外部の倉庫には、まあ委託して保存してもらってるんだろうと思うから、うん、倉庫側の問題な気がするよね。
だから普段はそこにないはずのクミンたちが、今回はなんか、インドから直輸入のものが入ってきちゃって、もうレベルが違う香りだっていう。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、FNN プライムオンライン。高校に侵入、男を逮捕。
お
お。千葉県の県立高校に侵入した疑いで男が現行犯逮捕されました。当時、学校は休みでしたが、校舎内のトイレが使われていて、不審に思った教員が確認したところ、学校指定の上履き5足を持った容疑者がいたということです。
おお。
容疑者の所持品からは、今月6日の名古屋方面から東京方面行きの新幹線のチケットが見つかっています。
うん。
調べに対し容疑者は、女性の匂いフェチで上履きの匂いが嗅ぎたかった。愛知県の学校はスリッパを使っているので、靴型の上履きを使う関東を狙った、などと供述しているほか、校舎に入ったが、建造物侵入罪には該当しない、などと容疑を一部否認しているということです。
スリッパなんだ。
あ、そうなんですね。
知らなかった。
知りませんでしたね。愛知県の学校はスリッパを使う。
まあ、ある意味、防衛策としては正しいってことだね。
それはそれでスリッパフェチはいると思うけどね。
ああ、それはそれで集まっちゃうかもしれないんだ、全国から。
そうですね。上履きではないスリッパタイプの愛知を狙ったっていうやつが新幹線で来るかもしれないよね。
まあ確かにですね。それ好みの問題なんでね。
より密着度が高い方がいいか、カジュアルの方がいいかっていう。
なるほどね。まあちょっとこういう、そういう世界でもいろいろ派閥争いはあるんでしょうからね。
そういう世界だからこそあるんですよね。
う
ん、
そうかそうか、う
ん。あの、プロレスみたいなもんですから。う
ん、いやー、嫌だね。でも、そういうフェチの権力者がいてさ、妙に、圧力をかけてスリッパにするっていうね。その県立高校のね、指定を。
そ、表の顔の権力が強いタイプのね。
そうそうそう。うん、もう教育長とかの人でさ。
ああ。
ね。
下手したら文科省とかで。
そう。スリッパの素晴らしさを解くっていう、ね。
だいぶ不利ですよね。学校でスリッパはやっぱ危険ですもんね。
うん、なんか、ロビーストが暗躍してね、スリッパ派のね。うん、
なんかこう、上履きよりも安くて簡単に変えられるみたいなことを言って。
そうそう、う
ん。なんかしらこう、現代的な言い訳をね。
やってくるよ。
より衛生的であるみたいな。
あり得るね。除菌が簡単であるとかね。うん、言いそうだよね。
他も場所を取らない。
そう。
そういうこと言い始めたら怪しいと思った方がいい。
さらに地球にも優しいみたいなこと言い出す。
あ、
一番怪しい。
簡単にリサイクルができる。
そう。あ、リサイクルはね、私が回収しますからっていうね。
もしかしたらギガスクール構想とかもそういうことなのかもしれないね。
あ、危ないね。すべては裏にね、とんでもない性癖のやつがいる可能性があるからね。全
てはね。高校生が使ったアップルペンマニアとかね。
妙に高値で買い取ってくるんだよね。う
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、神戸新聞。市街地の川に大量の椎茸。
ん？
神戸市垂水区の市街地を流れる福田川に大量の椎茸が流れ着いている。そんな耳を疑うような情報が神戸新聞に寄せられました。
ん？
取材に取り掛かったのは11月中旬。周辺住民の間では1ヶ月ほど前から話題になっていました。福田川沿いで植物専門店を営む男性が岸辺で見つけたのは10月7日。2日後には水面に浮かんでいるのを発見。10月20日にはおびただしい椎茸と表現するほど数が増えていました。端から上流を見たら両岸に沿って列をなすように40個から50個浮かんでいて、下流に流れていったものも含めたら200個300個はあったのではないかと話しています。
うん、
その後、川物、椎茸は徐々に減少。代わりに、水位の変化で岸に残されたと見られる椎茸が目につくようになりました。男性が土手に降りて拾い上げ、ちぎって確かめてみると、乾燥椎茸ではなく生椎茸のようだったということです。上流約650メートル先の橋を境に、ぱったりと見かけなくなったということです。
うん、
鳥取市の日本キノコセンター金人研究所の所長によると、生椎茸は原木栽培と菌床栽培がある。森や山で育てる原木の収穫期は春と秋ですが、春が年間の収穫量の9割を占める。菌床は人工栽培で旬はない。つまり、農家が秋に取れすぎたから捨てたという説は考えにくいということです。
おー。
おー。じゃあやっぱ菌床のやつを捨てた。
取れすぎ、まあそうね。別に捨てなくっても、腐っていっちゃうからダメなのか。
あ、そうですね。
肥料とかじゃないもん、
ね。生椎茸だと腐っちゃいますね。だからまあ一番簡単なのはそのまま放置すると干し椎茸になると思うんですけど。
いや、ねえ、いや、川から流れてきたらさ、もう、桃太郎みたいな、キノコ太郎が生まれるのかと思いました。
ああ。紹介しませんでしたけど、このキノコセンターの所長は同じこと言ってるね。
やっぱりね、キノコ好きの人は思うでしょう。このキノコを全部集めると人間の形になり、みたいな。
元キノコ人間だったっていう。
そう。
そうか。キノコ人間がバラバラになった、慣れの果てであるって可能性はあるね。
そういうことかもしれないよ。もうこれ、どうするのってことないけど、魚も食べないのかね、そういうのさ。
そうだね。やっぱ、魚はさ、匂いきついもんを好む印象があるよね。
あんまり、そうか。自然界として川にないものだからね。
そうだね。特にまあ、椎茸はさ、人はまあ美味しく食べるけど、まあ、特に木にとってはあれは良くないものだしね。
まあまあ、そうか。
で、あれもともと菌だからさ。
まあ、そうだね。
野生動物にとってはある程度脅威なんじゃないの？特に栄養ないし。
いや、もしかしたら、これ、栽培したんだけど、養殖的に作ったんだけど、違う菌が混じって食べれないのかもしれないよね。
ああ、椎茸っぽいけど椎茸ではない。
毒キノコなんです。いや、結構ほら、危ないものいっぱいあるわけでさ、ね、大丈夫なのかなこれ、被害が出るんじゃないですか食べちゃう人とかいる
って。ああ、さすがに川に落ちてるキノコ拾って食うような日本人はほぼいないと思うんですけど、
でも、食べ物ですからね、一応ね。でも、なんの、結局、今んところ見つかってないわけでしょ？捨てた人とかはね。
そう。で、これは、上流の方に行くと、橋があって、そこから上にはないんだそうです。
そう。
だからどうもその橋から捨ててるんじゃないかっていうことですよね。
定期的に。
あ。まだ流れてるとは書いてないけどね。
なんかこの、橋からね、捨てる、まあ、不法投棄ですと。
そうですね。珍しい不法投棄ってことになるのかな？
でも、椎茸なんて、いや、その、なんて価格がね、もしかしたら暴落してしまうからとかそういうけど、そこまでかな、
まあ、割と安定してる印象ありますよね。
で、まさにさ、その、今じゃなく後で売ってもさ、いや、確かにそう、乾燥させた後売るはね、少なくとも捨てなくても、
これはさ、見つかったのは10月ぐらいの事件なんですよ。まだ鍋の時期じゃないんだよね。
確かに、ちょっと早すぎた。もう今、椎茸がそんなに安いのか分かんないですけど。ね、ああ。そうか。
そうか。だからその鍋の時期に備えて増産体制を取ってたんだけども、早く取れすぎた。で、これを市場に出すと暴落してしまうので、やむなく捨てた。
そういうことか。
か。現実的なラインですかね。
今だったら、今のこのさ、ご時世だったら、それをさ、フードロスとかもある時代だからさ、もうちょっと違う形で貢献できればね。
まあ、普通に考えたら、子供食堂とかに寄付するのが一番楽ですよね。
そう、あとはなんか、あの、熊をおびき寄せるためのね、薪絵みたいに使うとかさ。いくらでも使ってください、みたいな。
ああ、迷惑なんだよな、っていうことになると思うけど。
来ないから、これじゃ
あ。ああ。一番来るのは人だからね。
じゃあ社長、椎茸持って立ててください。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月14日、東京都、午後7時頃、路上で男性が黒いストッキングで股間の穴から男性器を露出させて、腹に赤色に光るライトのようなものを装着して、見て、ストッキングだけね、などと声をかけてきたということです。
説明を加えてくるの嫌だね。
ああ、 ほらほら見てみてっていう。
だからね、いや、そうね、暗いからってことで、あえてライトまで用意していると。
はい。腰に赤いライトをつけていた。あれですよね、頭につけてると、やっぱり下半身見えないし。
そうだよね。
うん。見てほしいところの近くを光らせる。完全に全裸なわけではないんですよ。上着を着てるし、ニット帽も被っているんですけども、ストッキングで穴が開いている。
まあ確かにちょっと説明を加えないとわかんないもんね、これはね。
ああ、そうだね。どうもその、全身真っ黒な感じなんで、やっぱ一言二言言わないと何をしたいのかよくわかんない。
そうね。その状態だとなんかあの、名探偵コナンのあの、犯人の姿みたいになっちゃうね、黒い、ね。言わないとちょっとね。
あの人は顔しかないけども、この人は下半身しかないっていう感じの。
まあ別にそれでも話は通じるんだけどな。
12月17日、福岡県、午後4時30分頃。児童数名が車に乗っていた運転席の男からカニのおもちゃを見せられて、これ海で釣れたんよなどと声をかけられて、その様子を助手席に乗った男からスマートフォンで動画撮影される不審者事案が発生したということです。男たちは20歳から30歳ぐらいの金髪だったということですね。YouTuber ですかね。
かなり面白くない動画を作ってしまってるね。これは。
子供にカニのおもちゃを見せて、海で釣れたと言ったら、何人が信じるかっていうタイプの。
それを見たい人はいるのかっていう動画を作ってしまってますね。
見ないかもしんないね。
まあ、なんでしょう。今のところでもこれ、不審者っていう扱いでしかないからね、別に。法には触れてないと。
そうですね。まあ、無断での撮影がちょっとモラルに欠けるからっていうところですかね。
まあでも使われちゃったらね、肖像権とかいろいろあるんでしょうからね。
ああ、そうですね。
ねえ。まあちょっと今のは不審者っていうくくりで通報するしかないと。
は
い、
あとは低評価をね。
そうだね。あの、あれだね。いいねボタンどころかさ、もう酷評っていうのが必要だよ、ね。なんかもう5個集まるとバンされるみたいな。ああ。それぐらいしないとこれダメだね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
おならは実は女性の方が臭いっていう研究成果が出ましたけど、
そうですね、これ1998年の研究なんで、今はどうかはちょっと分かんないですね。
覆ってるかもしれない、ね、
やっぱほら当時の食べ物とかが原因だったりするでしょうから。
確かにね、でも後にも先にもこの人しかやってないから覆るあれがないってことね。あ、チャンスがない、ね、
反論がされていないっていう可能性はあるよ、
ね、みんなふーんって言ってるだけだから強くなんか疑義を唱える人もいないしっていう、ね、
そうだ、こういう論文はちゃんとその査読を経て、で場合によっては追証って言って追っかけて実験が行われたりするのが普通ですけど、
うん、
第2第3のおならの王様がいないんじゃないかなっていうことですよね。
続かないもんね、
続けるモチベーションがね。
ねえ、でもまあまあちょっとそういう意味ではまだこれをうまく活用できていないってことが分かりましたが、
はい、
でもなんていうの、その病気にいってなんか一定の効果があるかもしれないっていう、
そうい
うことは言われてるわけで。
アルツハイマー病に効果があるんじゃないか。
で、なんか確かにそうすると、今まで、なんでしょうね、そのちょっと、不要というかさ、意味嫌われてるものに実は、効用があるかもしれないっていうか、だんだん分かることあるからさ。
ああ、それはそうですね。
だから、まあ、たとえよくあるの、ほら、体臭もさ、実はあれが、フェロモンのなんかあれを含んでるとかあるじゃないですか、
うんうんうん、その
。
そうです
ね。体臭の中のね、一部の成分がとかさ。だから、いろんなものが分かってくるとね、なんかもう、ちょっと、でも怖いのはやっぱり、その、唾液ね、唾液とかね、
お、
万病に効くみたいなことをちょっと言い出す人とかね、集め始めちゃう。私の命をとか、そういう、ふざけたことを言う人が出てくるのでね、
まあ。そうね。誰もがこうやってニュースに関心があるわけではないからね。
そうなんですよ。
うん。
まあでも、でもそういうは、例えばね、実は耳垢がすごく効能が高いとかね。だからでもこれあったじゃん、この前。なんだっけ、爪が、なんだっけ、漢方では、
そうですね。
徴用されてとかってね、高く売れるとか言ってたけど、
うん、
あれももしかしたらでも本当に解明されるかもしれないってことだよね、今後ね。
まあ、その、
逆に。
爪もさ、大体の成分は分かってるけど、すべてを解明したわけじゃないじゃないですか。
爪の王様がいないから、今のところね。
その、昔は調べるのが限界があったけども、今はより詳しく調べられる機会もあるよ、とかはあるけど、うん、
わざわざ調べないじゃん、爪っていう。
いや、だから、これ、だから、おならとか爪とか耳垢っていうのはもう優先度が低いわけじゃない。
超低いですよ。だって、勝手に外出ていくんですから。うん、体の中に残ってるものだったら、いろいろと心配したりとか、期待したりとかはあるけど。
いや、だからでもさ、だから、やっぱりイグノーベル賞大切だよね。そういうことが実は、あの、革命を起こす可能性もあるけど、みんながやりたがらないものだからさ。
本当に役に立ったら、それはノーベルだからね。
ダブル受賞だよね。
ああこの間の超呼吸に続いてっていう可能性が。
そう。いや、それだったら、本当はそうだと思うんですよね。いや、もう、いいじゃん。みんながやってるところはさ、やっぱり、レッドオーシャンだけどさ、耳垢はブルーオーシャンだと思うんだよね、と。
ああ。
耳垢を。
それに一生研究した人生を捧げるかどうかっていう決断ですよね。
AI による分析でね、だいぶこう、いろんなことが分かるようになってきた。俺は耳垢にかけるみたいな、そういう。
誰が研究費を出すんだ将来性を見越してくんないとやっぱユニコーンも金出してくんないですからね。
いや、だからあれじゃないの、耳、綿棒作ってるジョンソン&ジョンソンとかが出資してくれるかもしれない。
効率的に耳垢が取れたら、御社も株価が上がりますよっていうね。
みんなが取りたがるんだから、相当買われると思いますよ、オタクの株はってなる
ね。その前にさ、説得するだけの材料がないと。ある程度先行して研究進めてないとダメですからね。
そうか、う
ん。何かしらに聞くことを証明してからじゃないとダメですよ。
じゃあ鼻くそにします。
ほぼ同じじゃねえか。耳毛か鼻毛かの違いぐらいしかねえよっていう。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。